すみません、いつも結構、じゃあ繋がりましたね、始めますみたいな感じで始めちゃってて。
あ、なるほど、ゆるい感じで。
はい。いや、伊藤翔さんでいいですよね。
あ、大丈夫です。
大丈夫ですか？よかったです。はい、コネヒトで、コネヒトで初めてお会いした勉強会？
コネヒトの多分勉強会で初めてお会いしたと思いますね。
あ、コネヒトマルシェの時に。
そうですね。
じゃあ、なるほど、なるほど。いや、すいません。ちょっとあまり覚えてなかった。
いえいえ。
あれですよね、ポッドキャストを始めようとされているみたいな。
なんか、面白そうだ、うん、結構やってる人多いじゃないですか、今。
はいはいはい、確かに、レッドオーシャンですね。
なんか面白そうだからやってみようかなって思ってたんですけど、
うんうん、
まあなんか自分で始めるの結構ハードル高いじゃないですか。
ああ、まあ確かに勢い必要ですよね。
勢いが必要なんで、ちょっと勢いが なかった状態で、今回声かけてもらったんで、
はいはいはい、
とても嬉しいなっていう感じです。
あ、じゃあこれをきっかけにもしかしたら始まるかもしれないって感じ
ですそうですね。
じゃあそんな伊藤翔さん、すみませんが自己紹介をいただけますか。
はい、伊藤翔と申します。で、普段はコネヒトっていう会社で働いていて、ママリっていうママ向けの QA サービスをやっています。で、まあ、職種はサーバーサイドのエンジニアって感じですかね。
うん、
こんな感じで大丈夫ですか。
OK です、
はい。
ちなみに今の会社って何社目とかありますか。
3社目なんですけど、
うんうん、
なんか正確に言うと、僕、スーパーシップっていう会社から、うん、コネヒトっていう会社に今出向してる感じなんですよ。
あ、そっか、出向っておっしゃってましたね。うんうん、
そうなんで、まあ、スーパーシップがその3社目っていう感じで、
はい、
スーパーシップの中で今コネヒトに、出向してるって感じですね。
おー、あ、じゃあ出向ってことは他にもスーパーシップ時代に行くところは他の会社に行ったりとかもするんですか。
あ、基本スーパーシップだ、スーパーシップにもともと1年半ぐらいいて、
はい、
でそれでこの人から声かけてもらって今出向してるって感じですね。
あ、そういう感じなんですね。
基本だから、はい、この人にいますね今。
おー、ちょっとなんかいろいろとお聞きできることがありそうですね。え、じゃちょっと早速なんですけど、
はい、
エンジニアになったきっかけというか、プログラミング、
はいはいはい、
うん、エンジニアとしての道を目指し始めたきっかけとか、なんか出会いみたいなのってなんかあったんですか。
ああ、なんかそれ、僕、結構以前の、回とか聞かせてもらって、
はいはいはい、
なんか割と皆さん、なんだろうな、中学生とか高校生ぐらいから、なんか触れ合ってた人多いと思うんですけど、
うん、
なんか僕あんまりそういうのが、中高の時は一切なくて、なんかあんまり家にもパソコンがなくてですね。
あ、そうなんですね。
そう。で、なんか大学に行って、うん、なんかパソコンとか触り出して、
うん、
で、なんかそれで、なんか最初はなんかプログラミングっていうよりは、なんかフラッシュとかが流行ってて、
ああ、はいはいはい。
疲れちゃってますけど、なんかフラッシュってプログラミングっぽいことを始めて、
うんうん、
なんかちょっと面白いなと思ったのが最初のきっかけですかね。
フラッシュって、あったんですけど、ものとしては。プログラミングっぽい、はい、あ、内部のところをやったことがなくて、
はいはいはい、
プログラミングっぽいものが書けるんですか。
なんかそうです。なんかアニメーションみたいなのを書ける感じ。はい、なんか JavaScript に近いんですかね、今で言うと。なんか動きとかをつけれるみたいな感じですね。
へー。なるほど、なるほど。で、どういうの作ったとかあるんですか？
なんか、
うん、
なんかプレゼンの資料とか、PowerPoint とかで普通作るじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかうちの大学、なんか一部の授業、なんかそのフラッシュを使って、プレゼンテーションのスライド作るとかがあって、
ほう。
なんかそれ、なんかスライドとか作ってました、フラッシュで。
結構凝ってますね、それ。
そう、結構、なんかビジュアルが綺麗なスライドを作るみたいな。
珍しいっすね、なんか。
そうなんですよね。
え、なんかその後、そういうアニメーション技術みたいのは何かに生かされることとかあったんですか？
あるのかな。
結
あ
構
れ、あ、
特
で
殊。
も、なんかその、今でもす、あの、なんか外で LT とかするときに、なんか割と、まあ別にパワーポイントとかで作ってるんですけど、なんかその頃の名残かわかんないですけど、割となんか綺麗に作ろうみたいな感じがありますね。
ああ、なるほど、なるほど。あ、もうそれ完全に名残ですね。あ、じゃあ大学から、じゃあそのフラッシュ、っていうか、フラッシュのプログラミングっぽいものを書き始めて、一社目ってどういう系の会社なんですか？
一社目は、どっちかというと、金融系の SIR みたいなところで僕は最初働いてました。
そこに至るきっかけって何だったんですか？
なんか、もともとはそんなに就活とかするじゃないですか。なんかあんまりその時は別にエンジニアとかあんま考えてなくて、で、なんか周りに、なんかまあ、メディアというかマスコミとか広告代理店に行く人が結構多くて、で、なんか僕も最初そういう感じのところを受けてたんですけど、なんか全くうまくいかなくて。
そうなんだ。
で、なんかまあ、うまく、でも働かなきゃいけないんで、お金がなくなっちゃうんで、なんかいいところないかなとか思って調べてて、で、まあ、で、なんかそういえば、なんかそのフラッシュとかちょっとやってたから、なんかそのエンジニアとかもあるのかなみたいな感じでちょっと思って、で、なんか、まあ、結構その就活の後半の方にそれは受けたんですけど、で、なんか、まあ、文系理系、どっちかっていうと、なんか、あんまり、なんだろうな、どっちかというと、なんか文系みたいな感じだったんで、大学も、その学部とかは。
何学部だったんですか？
なんか、総合政策学部っていう
なん
学
かまた面
部で。
白 そうな学者な。政策って作る方ですか？政策。政治。
政治の策みたいな、あの、すみ
おお。おお、面白そう。なんですか、それ。
ません。いや、なんか僕は専攻とかはなんか社会学みたいな感じだったんですけど、なんか、その、なんだろう、大学の研究室みたいなのに入ってたんですけど、なんかそれはなんか、なんだろうな、なんかその地方のなんか商店街とかあるじゃないですか。で、なんか、割となんかその、まあ、ちょっと言い方したら、まあ、廃れちゃってる商店街とかがいくつかあって、で、なんかそこに行って、なんかちょっと、まあ、地域活性じゃないですけど、
あ、
なんかお手
町おこ
伝い、
し的な。
町おこし的ななんかお手伝いできることはないですかみたいな感じで行って、
ほうほうほう。
まあ、なんかその、なんか地方の、まあ、ケーブルテレビとかローカルのテレビのなんか30秒ぐらいのなんか CM とか作ったりとか、なんかその街のなんか、路面電車みたいなの、なんか中吊り広告とかあるじゃないですか、電車の。なんかああいうのを作ったりみたいな活動をしてて、
中吊り広告。CM も作ったり、中吊り広告も作ったりしてたんですか？
でも、その地方なんで別にく、あの、あと大学生が作るやつなんで別にクオリティをまあさておいて、そういう感じで出してました。
すごい、でもなんかメディアっぽい感じです
そう、
ね。
だから、
確かに。
それでなんか結構周りもそういう広告代理店とかに行く人が多かった感じですね。
なんか心、ちょっと一番思い出に深い、広告とか CM とか、なんか、活動ってありますか？
ああ、なんだろうな。今パッと思い出したのは、あの、それなんか地方っていうか、あの、神奈川県の江ノ島なんですけど、江ノ島ってなんか江ノ電っていう、なんかレトロな電車が走ってるんですけど、
聞いたことがある。
江ノ島から鎌倉まで走るような電車があるんですけど、なんかそこの中吊り広告を作るみたいなことをさせてもらったことがあって、なんかその時は、あ、なんか今ちょうど思い出したんですけど、あの、なんかそれこそなんか電車でなんかラジオっぽいのをやってて、
ほうほうほうほう。
その、研究室のメンバーと、その、まあ、大体江ノ島から鎌倉に行くの多分30分ぐらいだったと思うんですけど、で、まあなんか、で、そう、30分までなんかラジオっぽく喋って、で、なんかそれを、なんか中吊り広告で、 その喋った内容を、中吊り高校で QR コードからなんかダウンロードして聞けるみたいなのをやってて、
へえ、
なんかそれは結構面白かったなと思ってます。
どんな内容喋るんですか？
なんか
結構大衆的じゃないですか。
普通に、ま、結構その江ノ島の景色とかが綺麗なんで、
うん、
なんか、あ、なんか海が見えてきましたねとか、なんかそういう。
そういう感じなんです
か？そういう感じですね。なんかその。
観光的なところもありつつの。
ありつつ、みたいな。まあ、ちょっとなんか電車で聞いてるからなんか楽しめるみたいな感じのコンセプトでやってたんですけど。
面白そう。そういうのって、なんか反響的なものって、なんかコメン、意見とか感想とかって、何かを通して来たりするんですか？
ああ、なんか、僕の活動自体っていう感じじゃないんですけど、うん、まあ、なんかその研究室の活動としてやっているので、なんかそういうのを見た人たちから、なんか逆にうちの町でこういうのやってくれませんみたいな、なんか先生に来てたりしたと思いますね。
いいっすね、いいっすね。面白いな。あ、そういうのもあるんだ。
そういうのをやったりしてましたね。
いや、ちょっと面白そう。なんかちょっと青春みたいな感じがしました。青い海となんか夏の景色みたいなのが。
すごい、今思い出すの懐かしいですね。
いやー、いいですね。青春ですね。あー、なるほど、なるほど。あ、まあ、すいません、脱線させましたね、私。
どこまで話しましたっけ？で、それで、
ですね、エンジニアもあるなと思って受けてみて、1社目の金融系の SIA に行ったみたいな感じですか。
それで、まあなんか、その、なんか、メディアっぽい活動をしてたんで、うん、まあ、なんか HTML とか、軽くウェブサイトとかも作ったりしてたんですよ。
おー、はいはい。
まあ、なんで、その、プログラミングも多少面白そうだなって思ったのあったんですけど、
はいはい。
で、まあ、まあ、結構後半だったんで、まあ、受けるとこも限られてたんで、まあ、まずはなんか働いてみようみたいな感じで、まあ、泣いていただいたところで働いたって感じですね、最初は。
ああ、なるほど、なるほど。この1社目はどんくらいの期間いたんですか？
ああ、でもそこは1年半ぐらいですかね。
おお。実際どうでした？金融系の SIR。お堅いイメージが強いんですけど。
まあそうですね。まあ多分、今の、なんかウェブ系の会社とかよりは硬いんですけど、まあ、結構やっぱなんかすごい規模が大きいんですよ、そのシステムの、
うんうん、
なんか本当たくさんの人が働いてて、なんか自分がどこやってるか最初よく分かんなくて、なんかこのシステム
でかすぎて、
そうでかすぎてこれ何のためにやってるんだろうみたいなのが全然分かんなくて、
はいはいはいはい、なんかゲームでも聞きますねFF とか作ってる人たちはなんか十数年レベルで作るのに自分は一旦しかなくて、
すごい古いシステムとかもやってたんで、
はいはいはい、
この作業なんだろうなっての最初全然分かんなかったですね。
いや、なりそうだな。分かってきたのってどんくらいからだったんですか？
なんか、でも最初の半年ぐらいは全然分かんなかったっすね。
おお、いや半年すごいっすね。ちょっとなんか理解できないで半年いるのすごいなと思いました。
まあなんか、
難しくないですか？だって。
ちょっとずつは分かってくるんですけど、なかなか全容が見えないみたいな。
いや、見えないですよね、全容。金融系とかやばいな、すごいな。なんか、あれですね、金融系の話を聞いて、みずほだかりそなだかの ATM の更新みたいなところで。
はいはいはいはい、あれめちゃめちゃ大変だと思いますね。
いやー、なんかツイッターだかなんだかで、絶対に落とせない、
はいはい。
戦いがそこにはあるみたいな画像が流れてきて。
そうなんですよね。やっぱ金融系ってそういう障害出せないんで、すごいテストとか細かくやってましたね。
いやー、すごいですよね。
それこそ最初はテストばっかりやってましたね。
ああ。自分はそこでは働けないけど、働いてた人とか働いてる人から、なんか学びたいなっていうところはね。いやー、すげえなー。1年半でその会社を辞めるきっかけになったものとかなんかあるんですか？
なんかそれ、なんか、結構最初は、その、テストをしたりとか、はい、なんだろうな、設計をしたりとかみたいな感じで、あんまりコードを書く機会がなかったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
で、なんか僕はもともとその、 書くコードを書きたいなと思って割とエンジニアになったっていうところもあったんで、でなんかその上司の人とかにコードを書きたいですみたいな感じで言ってたりしてたんですよ。でしたらなんかその SIR って結構いろんなところに常駐したりするんですけど、なんか別のところを、にアサインしてもらって、そのでなんか そこでなんかコードを書かせてもらったっていうのが、その1年ぐらい経った後かな、あって、でなんかそれがすごい面白かったんですよ。
はい。
なんか Java で書いてたんですけど、その時は。でなんかプログラミングって面白いんだなっていうのをそこで思って、でもやっぱ SIR だとそこまでその全体の業務に対してコードを書く割合ってあんまり多くないんですよ。どうしてもそのドキュメントを作ったりみたいな作業は結構多くて。
あ、そうなんだ。自分の時書いてたな。あ、金融系だからか。
現場にもよると思うんですけど、そのポジションとかにも。その書いてる人は書いてると思うんですけど、結構分業制なんで、なかなかそういう現場に巡り合えないと、多分コード書けない感じなんですよ。
確かに。ピンキリみたいな、ピンキリというか、なんか種類いっぱいありますもん
ね。そうなんですよね。で、なんかそれで、なんか、割ともっとがっつりコード書きたいなと思って、なんか、もっとコード書ける環境に転職しようって思ったのが一番最初の転職ですね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあもう2社目は、がっつりコード書ける場所を探すぜみたいな感じで、探した感じだったんですか？
あ、でもそうですね、なんか、なんかその時は転職エージェントとか多分利用したと思うんですけど、
ああ、なるほど。
エージェントの人にコード書きたいです、みたいな感じですごい言ってましたね。
大事です、それ。あ、じゃあ転職エージェントを介して、2社目。
そうですね。
2社目ってどういう系だったのかって聞いても大丈夫ですか？
あ、全然。2社目は、ウェブ系の会社っちゃウェブ系の会社なんですけど、自社サービスっていうよりは、なんか受託でいろいろやってるみたいな会社に働いてましたね。
あ、受託なんですね。
そう、受託で働いてましたね、その2社目は。
どういう系、今までは、1社目の時とかまでは、サイトを作ったりとかは、自分でやってて、で、Java で、なんか金融のサービスとかシステム的なところなんか作ってて、これって、サーバーサイド的なところになるんですか？
そう。
ソフト的なところですか？
サーバーサイド的なところですね。
あー、なるほど、なるほど。2社目は、
2社目
サーバー。
職種は同じなんですけど、はい、なんか1社目が割と、なんだろうな、企業向けのシステムみたいな感じだったんですけど、2社目はそのなんか 2C というか、一般の人が使うようなサービスの受託みたいな感じですね。
この2社目で何か面白かったこととかあります？
なんだろうな。なんか結構、なんか人数が少なかった、そのエンジニアの数があんまり多くなかったっていうのもあって、
おお、そうなんですね。
なんか忙しかったんですけど、
はい、
なんかその代わり結構いろんなプロジェクトとかやらせてもらって、なんかそれは面白かったですけどね。
2社目ってどのくらいいたんですか？
なんか、東京のオフィスと、北海道のオフィスがあったんですけど、北海道のオフィスって結構エンジニアがいっぱいいるみたいな感じだったんですね。で、東京のオフィスはそこまでいないみたいな感じで、僕は東京のオフィス側のエンジニアだったんですけど、東京のオフィスのエンジニアはまあ10とかそれぐらいですかね。
いや、北海道いいな。北海道に行こうとは思わなかったんですか？
あ、でも、その、途中から会社の規模とかも大きくなってきて、北海道にもどんどんエンジニアの人とかが増えていったんで、はい、なんか北海道に結構出張行ったりとかはしてました。
あ、なるほど、出張か。
それはすごい楽しいですね。美味しいもの食べれるんで。
あ、いいな、北海道行きたい。行ったことないんですよね。
そうなんですね。
はい。いや、ラーメン食べたいな。
いや、めっちゃ、しかも安いんですよね、はい、北海道って。
あ、そうなんですか。
なんか東京でも美味しいもの食べられると思うんですけど、東京の美味しいご飯屋さんってやっぱ高いんで、でも北海道安いですね、ご飯。
ああ。マジか。ちょっと北海道はいつか行くとして、すいません。 脱線させすぎだな。何言ってますよ。あ、この2社目は何年ぐらいいらっしゃったんですか？
5年半ぐらいいましたかね。結構長くいたと思います
。あ、結構長い。あ、じゃあ確かにいろんなプロジェクト携わりそう。
そうですね。
大体どのくらいのスパンで一つのプロジェクト携わるんですか？
大体半年とかが多いですかね。
半年なんだ。え、じゃあもう単純計算としても11プロジェクトぐらい。
でも10ぐらいやつと思いますね。
うわー、
もちろんすごい長いやつとかすごいちっちゃいやつとかもあるんですけど。
やっぱ経験、最近経験をもっと貯めるべくいろいろとやるべきなのかなっていう気持ちもあり、これを聞いて今あーってなりました。
なるほどなるほど
なるほど。え、これ結構5年半いて、
はい、
いろいろサーバーサイドだけじゃなく、
はいはい、
フロントとかもやったりしたんですか？
あ、基本2社目は PHP が多かったんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんかそのウェブのフロントエンドみたいなのはちょこっとは書いたりしてましたね。
おー、まあ、でも基本的にはサーバー、
基本はサーバーって感じでやってましたね。なんか趣味でなんか iOS とかの勉強したりしたんですけど、
おお、
仕事ではやってないですね。
アプリ作りました？
あ、なんか個人で作ったりしてます、たまに。
あ、すごい、見習う。これ5年半いて、
はい、
なんか5年半いたときにこう辞めるきっかけって結構大きそうな気がしたんですけど。
ああ、
何をきっかけに、あれですか？
なんですかね。あ、1個は、
はい、
なんか会社が大きくなってきて、なんか受託だけじゃなくて自社サービスとかもやってたりしてたんですよ、一部。
あ、
なんかそれもちょっとやらせてもらったりしてて、
うん、
なんか自社サービス作るの面白いなと思って。
ああ、わかる。
そう面白いですね。
確かに。
で、なんかそういうなんか自社サービスだけやってるところに働いたらもっと面白いんじゃないかなっていうふうに思って、なんか転職しましたね。
いやー、わかる、完全にわかります
ね。あと、なんかさっきいろいろやってるのも面白そうって言ってもらったと思うんですけど、
はい、
なんか逆になんかその時は1個のプロダクトを長くやりたいなみたいな気持ちも結構あって。
ああ、いや、確かにこれはきっと永遠と青いってか隣の芝生が青く見えるんだろうなってい
う、ないものねだりな感じだと思うんですよね。
そう多分ぐるぐるループしますよねこれ。
ずっとやってるといろいろやってみたくなったりするしみたいな。
そうそう。いや、確かにな、わかりますね、それ。で、じゃあ、その後に、スーパーシップは、あ、そうか、最初自社で作ってたっておっしゃってました
ね。あ、そうですね。
これは何きっかけで知ったんですか、ここの会社さん。
そこは、もともとスーパーシップって、
はい、
いくつかの会社が合併してできた会社で、
ほうほうほう、
その中に、なんか、ナナピっていう会社があるんですけど、
はい。
なんかナナピって、そのナナピっていうなんか、ハウツーメディアみたいなのをやったりですとか、今はクローズしちゃったんですけど、なんかアンサーっていうコミュニティサービスとかやったりしてた会社で、で、なんかその時社長をやられてたケンスーさんっていう人がいて。
あ、ケンスーさんが社長だったんですか？
あ、そうですね。で、まあ、ケンスーさん、なんだろう、ネットですごい有名なので、
うんうん、
なんか面白そうな会社だなと思って、
うん、
でちょうどなんかそのナナピが、スーパーシップになるよっていうタイミングで、
うん、
なんか転職してみたって感じですね。
へー、このスーパーシップさん、ちょっとあまり正直存じ上げてなかったんですけど。
あ、全然大丈夫ですよ。
え、結構でかいんですか？
もともとは3社、そのナナピっていう会社と、あとビットセラーとスケールアウトっていう会社が合併してできた会社なんですけど。
スケールアウト知ってるかもしれない。
その広告系の会社なんですけど。
じゃ知らないかもしれない。
なるほど。今は結構大きいですね。
へー。
小さいベンチャーがいくつか合併してできた会社なんで、そう、人はいっぱい今います。
おー、そうなんですね。
僕が入った時ぐらいでどれぐらいかな、 200とかいたのかな。
おお、結構いる。へえ、まあ、みんなこれは自社で、あ、みんなというか自社で作るものと受託じゃない、出向で行く人みたいな感じで、
まあ、その分かれてる。大体みんな自社って感じですね。なんか一部の人がそのコネヒトに出向してるみたいな感じですね。
あ、今は基本的にコネヒトに出向しか出向先はない。
基本的にはそうですね。
コネヒト、あんまり突っ込むのやめとこう。そっか、コネヒトで、今サーバー、今何で書かれてるんですか、サーバー。これ聞いていいのかな、大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。公開してるんで大丈夫です。PHP で書いた。
あ、PHP か。おお。なんかツイッター拝見してたら、Go とか、はい、こう、やっぱ本読まれてる感じの。
あ、そうですね。個人的に Go を勉強しているって感じですね。
おお。
なんかそのさっき言った個人で作ってるアプリとかの、そのバックエンド側とかは Go で書いたりしてますね。
いやー、やっぱ強いなー。そうやってアプリも作れて、後ろも作れる。
アプリはペイペイなんで。
いやいやいやいやいや。見習おう。刺激受けるわ。今までで、
はい、
結構いろいろと経験されていらっしゃったと思うんです、いらっしゃると思うんですけど、プロダクト。
はい。
なんか、すごい面白かったプロダクトって、印象深かったプロダクトとかってありますか？話せる範囲で。
ああ、そうですね。なんかやっぱそのスーパーシップの時に、参加させてもらったアンサーっていうプロダクトはすごい面白くて、
ほんほん
ほん、まあ、僕が入ったのは結構最後の方なんですけど、
はい、
なんかコミュニ、まあ、QA サイト、QA アプリみたいな感じなんですけど、
ほんほん、
めっちゃユーザーの熱量が高くてですね、
へ
すごいめっちゃ盛り上がるんですよね、なんか気軽につぶやいたことみたいなのが。
どんな感じに盛り上がるんですか？
なんか、なんか具体的なエピソードあんまさっと今出てこないんですけど、
はいはい、
なんか夜中とかにも普通になんか、ふとなんか軽く質問したら、なんかそこからめっちゃ話広がっていくみたいな感じで。
あ、すごい、ちょっと今検索してみたんですけど、
はい、
5分以内のレス率 90% というコピーがついていましたって書いてあって。
そうですね。
すごいなぁ。これの、どこら辺がすごい面白かったんですか？
ああ、なんだろうな。なんかも、多分、なんかそれも、なんか大学の時の話に戻るんですけど、
はいはい。
なんかその結構、なんだろうな。地方の町とか行ったりして、なんか人と触れ合う機会が結構多かったんで、
うんうんうん、
なんか割となんか人に興味があるんだろうなって自分で思ってるんですけど、
うんうんう
ん、なんかコミュニティサービスってめっちゃなんかその人柄とか、なんかそのコミュニケーションとかが出るじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそういうのが単純に、なんか、ふとつぶやいただけなのに、こんなに盛り上がったりするんだとか、
うん、
なんかこういうこと言ったらこういうこと返ってくるんだみたいな、なんか単純に人のコミュニケーションを見てるのが面白いなっていう感じでした
ね。ああ、いいですね。じゃあそういうサービス、あってたんですね。
そうですね。
そっか、終わっちゃったのか。ちょっと見てみたかったな。
そうなんですよ。
なるほど、なるほど。いやいや、なんかすごいいろいろと経歴が深くて。
いやいや。
広いかな。うん。いや、一番ちょっと私的にやはり気になったのは大学の学部でしたね。
ああ、なるほど。
すいません、他にはいろいろとあったんですけど。
いやいやいや。
学部の総合政策学部がちょっと私の中で、おおってなりました。
でも大学すごい面白かったですね。
いや、面白そうですね、これ。やっぱなんかそういう活動が面白そうだなって思って入ったんですか？
いや、入った時は全然考えてなかったですね、なんか。なんだろうな。僕はなんかあんま文系とか理系とかそこまで意識してなかったんで、
うん、
なんかどっちでもできるとこがいいなみたいな気持ちで入ってたんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
なんか割となんかその、なんだろうな、学際系というか、なんか分離総合みたいな感じですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
みたいなとこに行きたいなと思ってて、
うんうん、
で選んだ感じですね。なんか別になんか具体的にそういうのがやりたいとか、入った時はなかったですね。
へえ、いや、当たりですね。面白そう。どんだけ食いつくんだって感じになりましたね。なるほど。なんかこの経歴を経て、何か、聞いていらっしゃる方に伝えたいこととか、 なんかぶつけたい思いの丈ってありますか？
あ、難しい質問ですね。
すいません、今ぶん投げたなっていう気持ちはありました。
あ、そうですね、あ、なんか僕どっちかっていうと、なんか新卒の時の就活うまくいかなかったなと思ってるんですけど、
はいはい、
なんかうまくいかなくても、うん、今楽しく働けてるんで、
うん、
なんか新卒の時の就活って結構なんだろうな、面接とか途中で落とされるとすごい辛い気持ちになるんですけど、
あ、はいはいはいはい。
なんかあんま世の中のことが分かってない状態なんで、
ちょっとなんかいきなり暗いそうですよね、ガーンって。
なんか全てを否定されたみたいな気分にすごいなるんですけど、
はいはいはい。
なんか今の時代いろいろ働く、なんだろう、職種とかもいっぱいあるし、
うん、
なんかその働き方とかも結構自由になってきてるんで、
うん、
なんか新卒で入る会社が全てじゃないよっていうのは思っておりますね。別に新卒の会社が嫌だったとか全然ないんですけど、
いや、それはありますね、
うん、
いや、いい言葉、確かに確かに。それでもやっぱ新卒で入ったところって結構影響大きいじゃないですか。
あ、そうですね。
でもなんかプログラミングそこで触り始めたとかいう人たちの場合とか、
うん、
なんかそこで色がついてくし、
うん、
あ、でもそこだけじゃないんだよっていうのは、
そうですね、もちろんそれもあると思うんですけど、全然途中からやり直しも効くなって個人的には思ってます、ね、
うん、確かに確かに確かに。いや、聞いてよかった。これは聞くべき言葉だった。ありがとうございます。無茶ぶりしてみるもんだ。
びっくり。
よし、じゃあ、ちょっと続けてこのまま、伊藤翔さんが話されたいとおっしゃってくださった。
お。
最近読んだ本の話ですかね。
お。
てか、ツイッター拝見してたとき、すごい結構本のつぶやきが多くて、
はいはいはい、
読書家だなっていう印象を受けたんですけど、結構読んでらっしゃるんですか？
まあなんか、めっちゃ読書家ではないと思うんですけど、割と本読むの好きですね。月に1、2冊ぐらいみたいなペースで読んでますかね。
ああ、いや、素晴らしい。
いえ
いえ。専門書ぐらいしか読んでないっすね。え、最近読まれた本でなんか推しとかあるんですか？
最近読んだ本で一番面白かったのは、これいろんなとこ会社とかでもすごい面白かったって言ってるんですけど、
はいはいはい、
ネットフリックスの、
うん、
最強人事戦略っていう本があってですね、
ほう、
これがめちゃめちゃ面白かったですね。
最強
人事戦略
へえ、あ、すごい、星レビューがめっちゃいい。
そう、めちゃレビューの評価もいいんですけど、
いいですね。赤い。なんだこの感想。
赤いです。
かっこいいですね。え、どんな感じの内容なんですか？
なんか、これもともとネットフリックスのその人事部長っていうんですかね、人事の偉い人が書いた本なんですけど、
はいはい。
なんかそのネットフリックスが、なんかその成長するにあたって、なんかどういうことを大事に してきたかとか、文化とか、
うんうん、
なんかそういうのが結構いろいろ実際の事例交えて書いてあるって感じですね。
会社の文化って話はめっちゃいいですね。
そう、なんか多分表紙にも書いてあると思うんですけど、Netflix って有給っていう概念とかないんですよ。
どういうことだ、どういうことだ。
なんか基本的に Netflix のなんか採用ページとかにも書いてあるんですけど、
はい、
なんかフリーダム&レスポンシビリティみたいなことを言ってて、
なんかかっこいい、はい、
なんかまあ自由と責任みたいな感じだと思うんですけど、だからめっちゃ自由も与えるし、その分責任も負ってねみたいな感じだと思うんですけど、なんで休みとかも別に休みたいときはいつでも休んでいいし、どんだけでも、
うん、
でもその分ちゃんと成果にコミットしてれば別に何の問題もないよみたいな感じの、
あ、完全にいいですね
っていう発想をもとに有給っていう概念がないですね。
あ、じゃあもう完全なる裁量性みたいな感じです。
そうとも、個人の判断に任せますみたいな。
ああ、いや、いいな。そういう場合って、どういうふうなチーム開発をしているんだろうっていうのがすごい気になりますね。
ああ、そうですよね。そんな結構、言ってることはめっちゃいいなって思うんですけど、
うん、
実践するのすごい大変なんだろうなって思ったりしますね。
多分、相当な意識改革必要ですよね。気になるのはどういうふうにやってるんですかね、開発自体を。
でもなんかすごい、ネットフリックスはその、 超優秀な人を雇うみたいな感じでやってるんで、
ああ、はいはいはいはいはい。
採用基準とかもすごい厳しいっぽいんで、
ああ。
なんかそういうのができる人、そういう、なんだろうな、自由を与えても、ちゃんと、なんだろう、自律的に動ける人みたいなのを多分取ってると思うんですよね。
なんかチームで、こう、作り上げるのは作り上げるけど、一つ一つのものに関してはもう一人の人がガンガン作れるみたいな感じなんですかね。
かもしれないですね。
なるほど。ちょっと私には、手に負えないな。
でもなんかすごい面白かったですね。なんかポイントポイントで参考になりそうだなって思うところがありましたね、結構。
お、なるほど、なるほど。ちょっと気になるな、これ読んでみよう。
すごい面白い。
ありがとうございます。あ、いいですね。こういう、なんか組織論って言ったらちょっと大きいですけど。
うん。
なんかこう、会社とかチームとかの文化を作るみたいなところには結構興味あります。
うん、そう、僕もなんかその辺結構興味あって。
うんうんうん。
だからこういう本読んだりしてますね。
他になんかちょっとそういう系でおすすめの本あったりしました？
ああ、なんだろうな。ちょっと待ってくださいね。最近読んだ本ですよね。
ありがとうございます。最近読んだ本をだーって言ってくださっても大丈夫ですよ。
あ、ちょっと最近読んだ本を調べてる間に、その組織系でいい本は、はい、まあ、有名ですけど、How Google Works とかはめっちゃ普通に面白いですね。
読んでないわ。なるほど。How Google Works。
出たの結構前だと思うんですけど、
はい、
まあ、Google がどういう人を大事にしてるかとか、どういう文化
で
やってきてるかみたいな、まあ、Netflix の本に近いような感じなんですけど。
ちょっとこれも読もう。
それはめちゃくちゃ面白いですね。
確かに、これ、読んでみよう。OKR の本とかはなんか読んでみようかなと思って聞いてみたんです。なんか Google のデザイナーの人が漫画書いた、
はいはいはい、
内情みたいのを漫画にしてしたみたいなやつを結構ちょっと前かな、うん、に出てて。
なるほど、面白そう。
うん、最近それは記事にまたなってて、そんなのなんだっていうのを知りましたね。
あ、なんか最近読んで面白かった、その、なんだろう、組織系の本は、
うんうん、
全然 IT 系の会社じゃないんですけど、
はいはいはい、
あの、なんかレスポンシブルカンパニーっていう本があって、
ほう、
これ何の会社かっていうと、パタゴニアっていう、あの、アウトドア系の服とか作ってる会社があるんですけど、その社長とかが書いてる本なんですけど、
はいはいはいはい。
これはすごい面白かったですね。
え、どういう内容が、あ、もうその会社のやり方みたいなのが書いてある感じですか？
やり方っていうか、なんかどういうことを大事にしなきゃいけないのかみたいな話で、なんかその、はいはい、結構この本は、その、あの、企業がどういうふうに社会貢献していくべきなのかみたいな話で、そこにはすごいその環境問題にすごい関心があって、
はい。
なんかその服を作るときってどうしても、なんか材料とかが必要なんで、環境を汚しちゃうんだけど、その影響をどこまで、狭められるかみたいな。
いや、めっちゃ面白そうだな。
そうで、なんかその、まあ、利益ばかりを求めちゃいけないよみたいな話なんですけど、
うんうん、
なんかそういう、なんだろうな、社会貢献的なところを、なんか利益だけを追い続けてもダメだよみたいな話をしてて、なんかすごい面白いなと思ったのは、なんかその、そういうなんか社会貢献みたいなのってあんまり利益とは遠いところにあるじゃないですか。
はいはい、確かに。ちょっと追求的な感じになりますね。
でもな、結局それが利益につながるんだよみたいな話があって、なんかその、パタコニアはすごいその環境問題熱心にしてるから、なんかそういう有料企業みたいな感じで、その世間でちゃんとブランディングされていて、社会的な評価も得ているっていう状態ができたときに、なんかそのリーマンショックとかですかね、なんかリーマンショックとかですごい世界的に不況になったときに、すごい取引先とかってすごい絞るじゃないですか、コストカットで。
確かに確かに、はい、
でそういう時に選ばれるんって、やっぱりそういうなんか社会的な責任をちゃんと果たしている企業が選ばれるんだみたいな話をしてて、
いや確かに、
だからなんかそういうのはビジネスとしても大事だし、なんか人としてそもそもやるべきだよねみたいな感じで結構面白いですね。
面白そう。いや、これはなんかおすすめ してくださる伊藤翔さんがおすすめしてくださるのなんかどれも面白そうっすね。私の金銭に触れまくる。
よかった。
ちなみにちょっとなんかじゃあその組織的なところは私の趣味はひとまず置いといて、
伊藤
翔さんがこう最近読んでおすすめされたかった話題にしたかった本って何かあったんですか？
ですね、僕がめっちゃいい面白いな、これ普通に技術書なんですけど、
はいはいはい、
あの技術書店で出されてた本だと思うんですけど、ポスポメのサーバーサイドアーキテクチャっていう本があって、
ポスポメのサーバーサイドアーキテクチャ、
ググると出てくると思うんですけど、
よいしょ、
あのメルカリにポスポメさんっていう方がいらっしゃって、
はいはいはい、
その人が書いてる本なんですけど、
ポスポメってひらがなですか？
アルファベットですね。
アルファベット、はい、あーはいはいはいはい、出てきました。
でこの本がなんかすごいわかりやすくて、まあ、なんかまあ、昨今か昔からですけど、なんかクリーンアーキテクチャの話とか、
うん、
なんかレイヤードアーキテクチャの話とか、
うんうん、
みたいな話、そのなんだろうな、サーバーサイドのアーキテクチャみたいな話に結構触れてて、
クリーンアーキテクチャとかサーバーサイド、あ、違う、レイヤードアーキテクチャってサーバーサイドでもあるんですね。
ありますね、一応。
むしろサーバーサイド発端なのか、これは。
いや、そんなことはないとは思うんですけど、まあ、一応なんかサーバーサイドでも別にあったりする。まあ、どっちかというとクライアントサイドの方がそういうの流行ってると思うんですけど。
うん、あ、そうなんですね。へぇ。あ、すいません、どうぞどうぞ続きをお願いします。
でなんか、そういうアーキテクチャ系の本って、うん、なんだろうな。概念的な説明が多い本が多いなと個人的に思ってるんですけど。
ああ、はいはいはい。
なんかなんとなくわかるみたいな。
うんうんうん。
で、なんかこの本は実際のコードとかがあってすごいいいんですよね。
おー。実際に。1000円か、
うん。そう、めっちゃ安いなと思って。
ちょっとこれは買うかな。ちょっと見てみようかな。まあサーバーサイド全然知らんけど。
ちょうど Go で書かれてるんですけど、この本は。
これは勉強するか、じゃあ。
そうだから、コード例とかがあって具体的ですごい分かりやすいんですよね。
何ページぐらいあるんですか、これ。
何ページぐらいあったか、100、
そんなに
?130 ページぐらいかな。120、30ページぐらいだと思います。
対策。
対策ですが1000円で売られてて、素晴らしいなと。
素晴らしい。なるほど。実際にこれ見て、なんかサンプル的な感じで自分でも書けるみたいな感じなんですか？
ある程度は書けると思いますね、多分。なんか実際僕 Go でたまに API みたいなの書いたりしてるんですけど、
はいはい。
まあ、なんかちょっとこれ真似してみようかなみたいな感じになりましたね。
いや、なるほどな。ちょっとなんかサーバーサイドで API を作って、API を作ってみるみたいなことができるようになったらこれ読んでみようかな。
あ、そうですね。なんか、それがいいかな。
背伸びしてもな、
実際に多分作ってみると、なんかここどうすればいいんだろうなみたいな、多分迷いとか多分悩みとか出てくると思うんですけど、
はいはいはい、
なんかディレクトリ構成から含めて、なんかそういう時ある程度自分でなんか作れるようになった後に読むとすごい整理されていい感じなんです。
ああ、なるほどなるほど。なんか初心者が API を作ってみるにあたって、
はい、
読むといいんじゃないのみたいな本ってありますか？
すごい怖い質問ですね。
ダメか、これオフの時に聞けって感じかな。
マサカリが怖いんですけど。
あ、でも、あのマサカリはやめてくださいね、皆さん聞いてる人。
なんだろうな、あのオライリーから出てる、
はい、
なんだろう、 Web API Good Parts みたいな本があると思うんですけど、
Web API Good Parts、 はい、
名前合ってるかな。その本はめちゃめちゃ未だにたまに読み返したりします、
ね。あの Web API The Good Parts っていうこのヘビ、まがまがしい感じのヘビがい
るやつ。ヘビのやつですね。
オライリーの表紙がマジで怖いんだよな。
たまにちょっと気持ち悪いのとかありますよね。
全体的に私の中で気持ち悪いですね。
ヘビ嫌いとかだと辛いですよ。
辛いですね。なんか前鳥がダダーンとこう 表紙に書いてあるやつがあって、
はいはいはい、
で親が撮りたいっ嫌いで、やめてその表紙って言われて、なんか、しぶしぶその表紙の真ん中の部分だけくり抜いた覚えがあります。あった。
大変ですね。これもくり抜かないといけない。
いや、これだってちょっと怖いよな。いや、それは置いといて。これ読んで、なんかちょっと書けるよう、作れるようになれるもんですか？
ああ、でも、コードはこれあんま多分出てこないんですけどね。なんかその。
概念的なところか。
その API のエンドポイントっていうか、パスはこういうふうにした方がいいとか、
ああ、なるほど。
レスポンスはこういうふうにした方がいいとか、みたいな感じですね。
なるほどな。いや、なんかな、これ API とか、そこら辺に対する苦手意識が強すぎて。
あ、そうなんですね。
そうなんです。なんでか知らないけど。得体の知れないものみたいな。触ってみたらそんなことないんだろうな。
個人的には、たかしさんは、iOS と Android 書かれてると思うんですけど、
はいはい。
僕、iOS とか Android の方が難しいなって思ってます。
そんなことはないんじゃないですかね。いや、まあでも iOS も Android もまだまだ、もうペーペーなんで。
いやいやい
や。なんか他に技術書とか IT 系とか関係ない感じの本で、最近読んだ面白い本ってありました？
関係ない本、なんだろうな。
あ、なんか文庫本、新書か。新書のサイズのやつで、つぶやかれてませんでしたっけ？なんか。
ああ、そうですね。最近読んだんだけ。
忘れた。
あ、なんか入門組織開発みたいな本と、
はいはい。
あ、仕事で一皮むけるの方かな、最近。
あ、そうだ、それだ、公文社。
そう、仕事で一皮むけるは最近読んだ本ですね。
これどんな内容なんですか？
これはなんか、いろんな人の一皮むけたみたいな経験のエピソードがなんか、バーってある感じですね。
面白い趣旨です。
うちの、人事やってる上長の人が、おすすめだよって言ってくれて読んだんですけど、なんかそのキャリアにおいて一皮むける瞬間があるみたいな本で、
うん、
まあ、なんかそれはなんか、なんかマネージャーになった時とか、
うん、
なんか新しい事業にトライした時とか、
うん、
まあ、なんか逆にすごい辛い現場に行かされた時とか、なんかいろいろあると思うんですけど、
はいはいはい、
なんかそういう時に何を感じてなんかどうしたかみたいな、内容がなんかいろんな人のエピソードとともに語られるみたいな。
あ、結構ケース37とかなんかいろいろ多いんですね、
数。めっちゃいっぱいありますね。
なんか胸に刺さったとか、なんか覚えてる一例とかありますか？
ああ、なんだろうな。あ、なんかエピソードじゃないんですけど、なんかエピソードを通じて学んだことみたいな話で、
はいはい、
どんなエピソードだったか忘れちゃったんですけど、
うん、
なんか人にはなんかそのなんかマネージメント系の話だと思うんですけど、なんかやりたいことは分かってるけど、まあ、違う、嘘、ちょっと言い直していいですか？
どうぞどうぞ。
あのゴールは分かってるんだけど、
はい、
ゴールまでにどういうステップを踏めばいいか分からないって人と、なんかゴールは分かんないけど、なんかそのゴールを与えてくれれば、そのなんかステップとかは自分で考えられる2種類の人がいるみたいな話をしてて、そうだからなんかマネジメントとかするときに、なんかそういうなんか個々のパーソナリティの違いを意識していないと、
うんうん、
なんか誤ったその目標設定とかしちゃったりとか、なんか誤ったマネジメントしちゃうみたいな。
いや、確かにな。なんかそういう、そこのくくりもそうですし、なんかタイプってありますよね。エンジニアとしてのタイプとか。
あ、そうそうそう。そういうのあると思うんで、なんかその、まあ、人にのパーソナリティに応じたなんか得意不得意とか必ずあるんで、
うんうん、
そういうの意識しないとダメですよ、みたいな話は結構面白かったですね。
いや、面白い。ゴールは分かってるんだけど、どういうステップ踏んでいいか分かんないっていうタイプだな、自分。 え、伊藤翔、伊藤翔さんどっちタイプですか？
僕はどっちかっていうと後者ですかね。なんかある程度任せてもらった方がいいけど、なんかある程度指針とかあると嬉しいなって感じです、
ね。ああ、ある程度、あ、確かにそっち、ああ
、なんか難しいなと思って。
確かに。
まあ、状況にもよると思うんですよね。なんかその、
確かにタイミングによってはこっちだなみたいなありますね。
でもなんかそれをちゃんと意識するのが大事って書いてあって、なるほどなと思いました。
いやー、なるほどな、確かにな。なんか本読んでると自分が思ってたことがこの文章になるっていうのがいいですよね。
あ、そうです。なんかぼんやりと思ってたことがこう綺麗に言語化されるとすごいなんか腑に落ちます、
ね。そうそうそうそう、本当にそれだなって思いますね。あの感覚を味わうためにも確かにたまに読みたくなりますね。
そうなんですよね。
公文書、新書サイズのあの本、新書本とか結構大好きで。
ああ、そうなんですね、うん。それは何ですか？
なんかこう、ま、きっかけは高校の時に、
はいはい、
なんか新書レポートって言って、
うん、
年に何本か新書、読んだ新書をもとにレポート書くみたいなのがあったんですけど、そ、なんかそこの時、それでこの本読むといいよみたいな参考図書が、
はいはいはい、
一覧もらってて、それ読んでて、なんか結構好きでしたね。
面白そう。
やっぱその言語化されるっていうのが好きだったんですかね、はいはい、多分。うん。なんか出会うこととすることみたいな話があって、
はいはい、
うん、例えば日本人であるためには、なんかその宣教するとか、
うん、
なんかそういう与えられている権利を行使することが、その日本人、何々であるためのには必要だよねみたいな感じの話を、うん、とか、なんかそういうのとか面白いなって思ってました
。へえ、面白そう。
うん。であることすること。そ、丸山、なんて読むんだ、正夫さんっていう、
はいはいはい、
人ですね。
読んでみます。
ああ、ぜひぜひぜひ。とかだったな。
いいですね。
そう、面白いですよね。やっぱ本読むとね。
そうですね。学びが、
学びが、そうそうそうそう。ながら最近あまり読めてないですけど。
いや、忙しくなったりすると読めなくなりますよね。
あ、そうですね。まあ、でも多分時間を作ろうとしていないとやっぱり作れないなって感じですよね。
なんかどういう時に本読んでます？なんか習慣化するの結構難しいじゃないですか。
いや、そうなんですよね。基本的に習慣化するっていう、習慣化するためにはなんか続けなくちゃいけないじゃないですか。
はいはいはい。
私、繰り返しっていう行為が本当に人一倍苦手で、多分。継続っていうのが苦手すぎるんで。
なるほど。
もう完全に気が向いた時ですね。うん、何か知りたくなった時に読むとか。
ああ、でもそれはいいですね。
ですね、ですね。
そのくらいです。
うん。糸書さんは、なんか習慣にするために何か努力したこととかあるんですか？てか習慣化しようとされするために何かしてることとかあるんですか？
ああ、なんだろうな、まあ、本とかは、
うん、
基本なんか行き帰るの電車の時間とか読んでますね。
ああ、なるほどなるほど。
とか寝る前に読むとかですかね。
ああ、いいですね。電子書籍とかじゃないければ目に優しいですね。あ、最近、あれですね、通勤中に本読んでますよ、自分も。
あ、いいですね。
うん。なんかシリアスゲームっていう本を買って。
はいはい。どういう本なの？
教育社会に役立つデジタルゲームについての、論じられてる本で。ちょっと最近その分野に興味があるんで、読んでますね。
なるほど。なんかそれきっかけとかあったんですか？興味持つ。
興味持つきっかけ、もともとゲームが大好きで、うん、で作ってたんで、
はいはいはい、
なんかそれの、まあ、それも一旦置いて普通のアプリとか作るようになったんですけど、うん、まあ、なんかやっぱゲームの可能性的なところは捨てられないなと思って、
はいはいはいはい、
ゲームを使って、まあ、もちろん楽しむのもいいんですけど、楽しむだけじゃなくて、うん、何かしら社会的貢献みたいなところにつなげられないのかなっていうのは前々からちょっとずつ思ってて、う
ん、なるほど、めっちゃいいじゃないですか。
でそれをシリアスゲームっていうんだっていうのは、まあ、ちょっと前から知ってたんですけど、
はいはいはい、
まあ、なんか最近 社会人で働きながら勉強するっていう道もあるよなって思ってから、
うんうんうん、
手を出し始めたって感じです。本当にごく最近ですけど。
知りやすい。面白そう。
うん、そうなんです。まあ、まあでも私もまだ学び始めたばっかり。シミュレーションゲームと何が違うんだろうみたいな気持ちが若干ありつつ。
なるほど。
ですね。なんか最近学ばれようとしてることとか、これからやりたいこととか、伊藤翔さんあるんですか？
そうですね。あ、最近学びたいのは、
うん、
英語をそろそろちゃんと話せるようになりたいなと思ってて。
ああ
でもいろんな人が思ってると思うんですけど。
そうですね。なんでこんなに英語を学ぶということに対するハードルが高いんだろうっていうのを。
そう、なんか僕、読書とかは結構割と習慣化されてるんですけど、
うん、
なんか英語を学ぶのなかなか習慣化できてなくて。
わかるなぁ。それ、わかりますわ。
1週間ぐらいで勉強飽きちゃうんですよね。
わかる。もう、完全にわかる。
そろそろちゃんとやろうと思って。
おぉ、一大決心。
そう。この前、うん、フラミンゴっていうアプリご存知です？
なんか聞いたことある。
なんかその、
はい、
英語学びたい人と教えてくれるそのマッチングみたいなやつで、
ほんほんほん、
なんか、マッチングするとカフェとかで1時間ぐらい英語を教えてもらえるんですけど。
はいはいはいはい。
なんかそれを初めて使ってみて、
うん、
なんかカフェ行って、その、この時はオーストラリアの方だったんですけど、
はいはい、
になんか英語を教えてもらって、
へ
え、やっぱなんか実際にその海外の方と話すと自分全然喋れないなと分かるんで、ちゃんと勉強しなきゃいけないなって思いましたね。
確かになんか英語しか喋っちゃいけないミートアップみたいなのに一回だけ参加したことがあるんですけど、
ありますよね。どうでした？
心臓がバッコバコでしたね。伝えられない、どうしようみたいな感じで、身振り手振りだけで伝えようとしてました。
ありますよね。僕もこの前、その海外の方と会った時はそんな感じです。
いや、なりますよね。
単語だけ。
そう。ああ、もうなんで私ここ来たのみたいな気持ちになりました。ああ、へえ、フラミンゴ。これ一回何時間ぐらいなんですか？
基本1時間、まあ、先生によるかもしれない。僕の時は1時間でしたね。
へぇ、フラミンゴ。なるほど。なんか、何ですけど、レアジョブだ。
はいはい。
レアジョブ、オンライン英会話のレアジョブを自分やってる。はいはい、いや、嘘、課金してるんですけど。
やってるとは言えないみたいな感じなんですか？
言えない。月に1回ぐらいしかやってない。
あ、でも月1回やられてるんですね。
高いレッスン代ですよね。でもなんか予約してもキャンセルする自分がいて。
ああ、なるほど。
いや、もうね、もうって思いながら。
いや、でも気持ちはわかります。
まあ、ちょっとずつハードルを下げて、やるしかないなっていう気持ちです。
いや、そうですよね。英語は頑張らないと。
頑張ろう、本当に。英語の学び方もタイプありますよね。
ああ、そうですね。
なんか4種類タイプがあるっていうのを、何かで、記事じゃないな、バイリンガールっていう YouTube の、
ああ、はいはいはいはい。
あれの、あの人の1から聞き始めてたんですけど、
すごい。
途中でやめちゃったんですけど、最近の聞いてない。あれ、途中まで聞いてた時に、そのタイプ4種類あるんだよって、3種類かな。って言って、目から覚えるタイプと、
うん、
あれ？いや、嘘だな。いや、忘れました。ちょっとショーノーツに貼っとこう。ダメだ、覚えてなかったです。すみません。
い
や、まあ、なんかね、うん、自分に合う学習方法を見つけて、まあ、ちゃんとそれ一つに絞ってやっていこうかなって気持ちになりますね。
そうなんですよね。僕もなんかいろんな英語学ぶ系のアプリいっぱい落とすんですけど。
ああ、うん。
すぐ。
わかる。
すぐ飽きちゃうみたい
な。わかる。
飽きちゃうから三日坊主になっちゃうみたいな。
わかる。イングリッシュグラマーインユーズっていう。
はいはいはい。
完全に文法系の文法、文法、英語で書かれ、説明されてる文法の本があって、それを最近アプリでもあったんでやってみてます。
なるほど。僕もやってみようかな。
これ、やっぱなんか、その文法とかも英語で学べると、なんかニュアンスもわかるし。
そうなんですよね。
自然に覚えられていいかなと思って。もうひたすらこれをまずやろうかなって思ったのが、2週間前ですね。
お。
ああ、ちょっと頑張ります、私も。
僕も頑張ります。
エンジニア的、技術的な方で何かこう何かやりたいみたいなこととかってあるんですか？これからやってみようかなとか。
それで言うと、なんか趣味で iOS やってるんですけど、
あ、はいはい、
なんかちゃんと学びたいなって気持ちはありますね。
おー。ちなみにどんなアプリを作られてるんですか？
あ、なんかすごいライトのやつしか作ったことないんですけど、
はいはい、
今ストアに出てるのだと、
すげえな。
なんか東京トイレみたいなアプリがあってですね。
東京トイレ。ちょっと待ってください。じゃあ、私の手元に iPhone がない。すいません。iPhone の画面バキバキに割れたの忘れてました。
で、これ何かっていうと、
はい。
駅のトイレの情報がわかるみたいな。
え、めっちゃいいじゃないですか。え、
この駅にはこんだけトイレがあって、
はいはい。
なんかその、まあ、僕あんまお腹が強くないからそれ書いた、作ったんですけど。
はいはいはい。いや、大事だな。
そう、なんかその、で、トイレ、なんか結構、その駅のトイレって改札の中にあるか、改札の外にあるかって結構大事じゃないですか。行きたくなる。
大事、大事、確かに。
で、なんかそれがわかるようにしてるみたいな感じですね。
すごい。東京トイレマップって、
結構似たようなのもあるんですけど、なんかそれの東京メトロの、はい、なんか各駅のやつが分かるみたいなの
を。え、これ API どうしてるんですか？
情報は自分で調べました。
マジっすか？
なんか一応あの東京メトロさんが、公開してる API もあるんですけど、なんか それだとその僕の知りたい情報がなくて、その中にあるのか外にあるのか
みたいな。あ、はいはいはい、
がなかったんで、なんか調べました。
すごいな。
調べて自分のサーバー上の DB にそれを保存して、
はいはい、
で、アプリはその、なんか自分で API 叩いて、それを出してるみたいな感じ。すごい、テキストばっかで若干見づらいから、もうちょっとおしゃれにしたいんですけど。
あ、これか、TT っていうアイコンの。
あ、そうです、そうです。
おー。便利ですね、それ。
そう、なんかもうちょっと使いやすくなったら、使ってくれる人増えるかなって思ったりしてるんですけど。
見た目とかも確かになんかいい感じにあれですね。
そう
なんです。かっこよくなったら。すげえ、すごい。これ API、そのサーバーの方、サーバーって、
はい、
何で動かす、何を使ってるんですか？
はい、これは、API ちゃんの言語は Go で書いてて、サーバーは、なんか、桜インターネットの VPS を借りてて、まあ、サーバーを使ってますね。AWS とかじゃないです。
これ、インターネットでしたっけ？桜インターネットの VPS を借りるのって、結構かかるんですか？
いや、僕が、まあ、スペックにもよるんですけど、僕が借りてるのは月1000円いかないぐらいです。
おー。あ、これか。いや、やばい。ちょっと知識がなさすぎるのが、なんかこの、ネットの公共電波に乗せて知識のなさを私は披露してるみたいな感じになってきて。これ作るのにどのくらいかかったんですか？
API は、なんか、どっちかというとデータを作るのが大変ですね。なんか調べなきゃいけない。
いや、そうですよね。
実行コストよりもどっちの方が大変でしたね。
データというか、データじゃない方は、どのくらいかかったんです
か？サーバーサイドは、
普通
に1日とか2日とかかな。
マジか、すごいな。
これは逆に初心者なんで時間かかりましたけど、なんか土日使って、 どれぐらいかな、なんか2ヶ月ぐらいかけてやってたのかな。
おお、すごい。そのモチベーション続くのすごいっすね。
そう、なんか作りたくなるんですよね。
おお、エンジニアだな。他にも作られたりしてるんですか。
他は、
これか。3つ作ってる。
3つ作ってるんですけど、多分、
うん、
1個は最近新しい OS に対応しなかったからストアにない可能性があるんですけど、なんかもう1個は待ち合わせってやつを iOS では出してて、
うんうん、
まあ、これはめっちゃなんか WebView っぽい感じで作ったから、あんまネイティブ感ないんですけど、なんか、あの、2つの地点、2つか3点の地点の中間地点を出すみたいなやつですね。
あ、いいですね、それ。
で、なんか待ち合わせ場所を決めるときに使ってもらいたいなと思って作ったアプリです。
ああ、良き。完全に良き。もう本当に中心点を出すみたいな感じってことですか？
そうですね。なんかその乗り換えとかあんま考慮できてないんで、
うん、
単純に緯度経度との、真ん中みたいな感じですね。
面白そう。その発想どっから来たんですか？
どっから来たんだろうな。なんか待ち合わせ場所決めるのなんか手間だなと思ったことがあって、
はいはいはい。
なんか勝手に決めてくれるアプリとかないかなと思って。
ああ、なんかみんなのそのいいズボラ感いいですよね。そこから作っちゃうっていう。好きだな、そういうの。
大体真ん中だったらお互い損しないかなみたいな感じなんで。
確かに確かに。いやー面白そう。これも、これも結構時間かかりました？
いや、これはそんなにかかってないですね。これはなんか WebView でやったんで、
はい。
これはどれぐらいかな。あ、でも、
うん、
1ヶ月、はい、2ヶ月ぐらいですかね。これも土日使って。
おー。WebView でやるってことは、もう側を、なんか、サーバーとかの方に突っ込んどいて、叩いて開くみたいなことですか？
あの、厳密に言うと、あの、Google マップの API 使ってるんで、
はいはいはい。
サーバーサイドにそれを置いちゃうと、あの、同じ IP からリクエストしちゃうんで、
そのなん
か制限とかにすぐ引っかかっちゃうんですよ。
うんうんうん、
なんで、HTML ファイルと JS のファイルを、これは、端末に持たせてます。
ほう。
ローカルのウェブビューみたいな感じ。
へぇ。いや、すごいなぁ。ちょっと私の創作意欲がかきたてられた感じありますね。作るものがな。
そう、なんか、で、なんか、もっといろいろ作りたいなってたまに思ったりするんで、
うん、
で、なんか iOS のスキルもっとあったら、サクッと作れるのになとか思ったりしてるんで、iOS 力を高めていきたいなって感じですね。
あー、iOS やっててもサクッと作れない。
いやいやいや、他もすごい遅いね。
あー、やっぱちょっとなんかそういうふうに自分でどんどん経験していくの大事だな。いや、学びました。もう反省とともに良い時間をいただきました。
いやもう別に継続的にやれてるわけじゃないんで。
いや、形になってるとね、やっぱ大きいですよね。
たまにしかやらないんで、いつも X コードのバージョンアップから始まる。すごい感じがかかるみたいな。
いやー、でもなんかいいですね。やっぱ、そうやろうって思って、結局実践しないと形に残らないじゃないですか。
うんうん、
やっぱなんかそこ大事だなっていうの、いやー、いい話でした。
いえ。
いやー、そんな感じですかね。
はい。いろいろいっぱい聞いていただきありがとうございます。
こちらこそいろいろ話していただいてありがとうございました。なんか最後に話したりてないこととか大丈夫ですか？
いや、大丈夫です。
なるほど。
楽しかったです。
いや、私も楽しかったです。ありがとうございます。
なんか最初、ポッドキャスト結構緊張するなと思ってたんですけど、
お
楽しめました。
あ、よかったですよ。その一言がね、いただけると。幸いです。もう基本的に自分が興味あるところしか突っ込んでいかないんで。いや、ありがとうございます。じゃあ最後に、宣伝告知、いつもこれの 名称に悩むんですけど。
はいはいはい。
ちょっとなんか最後の締めの文句を言わせてもらいますね。
はい。
今回の話を聞いてのご意見ご感想は、ぜひハッシュタグ、シャープデプロイ FM をつけてツイートしてください。ありがたく毎度読ませていただいています。また、コンテンツを準備してなさすぎて、最近このセリフを言うのが非常に心苦しいんですけど、ペイトリオンも作っているので、気が向いたらご支援よろしくお願いします。あとなんか要望とか、こういうのやってとか何かあったら、それもハッシュタグとかつけて気軽につぶやいてみてくださると非常に嬉しいです。はい。そんな感じですかね。
はい。すごい。
なんかできるかどうかは別として、最後、なんかどんな需要があるのかなっていうのを聞きたくて、
はいはい、
なんかあれですね、こういうのやってとか言うのあると嬉しいですよね。
ああ、なるほど。
うん。
なんですかね。今までっていつも2人でやられてましたよね。
そうですね、2人ですね。
なんか3人とか4人バージョンもあったら、もしかしたら面白いかも。
おお、3人4人か。
むちゃぶりしたかもしれないです。
いやいや、ありがとうございます。多分私話さなくなるだろうなっていう気持ちになりました。なるほど、なるほど。あの、そういうのはありがたいですね。ぜひぜひ、皆さん、つぶやいてくださると、私の活力になるので。やっぱ何らかの反応ないと、ちょっとなんかこう、だんだんしおれてくんで、やる気が。
いや、そうですよね。
はい。
やってようと思います。
アウトプットですからね、結局ね。
いや、でもアウト
プットでした。
素晴らしいなと
思って。ぜひ、図書さんも。
そうですね、ちょっとこれを機に。
これを機に。いや、でも、江ノ電のラジオっぽいやつ聞きたいですけどね。どうですか、なんか、どっか駅行くところとか、またデータ採取をしているときに。
はいはい。
なんかラジオみたいな、ね、撮ってみるみたいな。
数年ぶりというか、10年ぶりぐらいにそういうのもいいかもしれないですね。
あ、いいですね、いいですね。今、何々駅にいますみたいな。
面白そう。
面白そう。ぜひ、何かやり始めたら教えてください。
はい、ぜひぜひ、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当にありがとうございました、伊藤さん、今日は。
ありがとうございました。
じゃあ、聞いてくださった方も本当にありがとうございました。
ありがとうございました。またね。